ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2020年2月12日水曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイトwww.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。エラリーはインドネシアの若者に特別な部屋をまたはチャンネルを提供することについてお伝えします。若者は現在の負荷分の一部であり、インドネシアと世界の未来にとって重要な役割を果たします。2020年の中央統計局のデータによると、インドネシアの人口の半分以上が若者であり、インドネシアが2045年に人口ボーナスを経験するということです。したがって、インドネシアラジオ放送局 LRE は若者の興味に触れる放送番組を通じて、若者の可能性、考え、エネルギーに常に対応します。これは火曜日にジャカルタでLRE海外放送局または Voice of Indonesia によって開催された第42回ディプロマティックフォーラムの開会式の演説で、インドネシアラジオ放送局または LRE ディレクターであるヘンドラスモシーが語ったものです。ヘンドラスモシーによると、Voice of Indonesia のディプロマティックフォーラムの活動は、LRE放送コンテンツの最も重要な部分だということです。したがって、私たちは彼らの願望を明確に実現できるように、彼らをチャンネル化し、声と表現を与える必要があります。もちろん、LRE は完全に適合していると思います。私たちの人口の大部分が若者であることを考えると、LRE は特別なスペースを提供する必要があります。彼らは生産的な年齢であり、それは彼らのためのスペースを提供する必要があります。そして私たちは、過去に彼らの役割がどれほど強力であったかを見てきました。何度も彼らは常に国に変化をもたらします。その際、ヘンドラスモシーは、若者は世界をより良い未来に導くためのインスピレーションと積極的な役割を持たなければならないことを強調しました。講演者として出席したのは、モロッコ王国のオーワディア・ベンナブデラ大使、再生可能エネルギー協会の創設者であるザギヤ・カナベリアン氏、ザ・インドネシア・イギリス総領事館の代表であるコルン・ピタル・ドーネス氏、青年スポーツ賞の特別スタッフアリア・ノル・アユ・ラクソノ氏です。それでは次のニュースです。安倍晋三氏が埋葬され、数千人が最後の敬意を払うことについてお伝えします。4月12日火曜日の安倍晋三氏の埋式には、何千人もの人々が出席し、国内で最も長く務めた首相に最後の敬意を表しました。埋式は近親者のみで 行われ、東京の増上寺で親しい友人や家族が出席しました。増上寺内では仏教の儀式を行われました。葬儀の後、霊柩車は安倍氏の遺体を火葬のために霧ヶ谷葬儀場に運びました。霊柩車の車列は国会議事堂、首相官邸、自由民主党本部を通過してからホールに到着しました。通りでは日本人は物印として白い花を持っていました。それでは次のニュースです。在スペインのインドネシア大使はパレスチナへの継続的な支援を表明することについてお伝えします。在スペインのインドネシア大使モハマド・ナジプ氏は在スペインのパレスチナ大使であるフセン・アブドゥル・ワヒッド氏の名誉訪問を受けたとき、インドネシアのパレスチナへの継続的な支援を受け、伝えました。火曜日にジャカルタで受け取ったマドリードのインドネシア大使館からの声明は、これはマドリードでワヒッド大使に会ったときに、モハマド・ナジプ大使が語ったものです。会議中、二人の大使は、パレスチナの独立のための闘争を含むパレスチナの政治的及び社会的問題に関連する最新の進展について意見を交換しました。ナジプ大使はインドネシアがパレスチナの独立を一貫して支援することを強調しました。ナジプ大使とワヒッド大使は中東の地域政治の発展についても話し合いました。その後、二人の大使はコミュニケーションを継続し、意見を交換し、同時にパレスチナの防衛のための支援を集めることに合意しました。それでは最後のニュースです。日本政府は、訂正銃の規制を行う可能性を検討することについてお伝えします。日本政府は安倍晋三元首相の暗殺後、訂正銃の規制を行う可能性を検討する予定です。ロイター通信社が引用したように、これは火曜日に政府のスポークスマンが語ったものです。日本ではすでに銃器の所有を禁止する法律があります。しかし、当局は安倍元首相を殺害した銃撃や同様の事件を調査する際に、手製の銃を規制する必要性を調査する予定です。これは定期的な記者会見で松野博一内閣官房長官によって伝えられました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、外交コーナーです。今日は政府はラブアンバ城のシェルパジツェニでヌサンタラコーヒーを宣伝することについてお伝えします。インドネシア政府はジツェニ議長国の公式コーヒーパートナーとして一流のコーヒー生産者を採用し、東ヌサタンガラ州西マンガライのラブアンバ城で開催された第2回シェルパジツェニ会議でヌサンタラコーヒーを宣伝しました。同社のコーポレートコミュニケーション責任者であるパンガスティ・ブディマン氏は、7月11日月曜日のラブアンバ城での声明で、提供されたコーヒーはすべてフロレス・マンガライ、トラジャ、マンダイリンなどを含むインドネシアの優れたコーヒーであると述べました。コーヒーはラウンジ、会議室、展示スタンドで提供されます。シェルパジツェニの2回目の会議は、2月10日日曜日からラブアンバ城で開催されました。代表団は会議中に提供されたコーヒーをさりげなく飲みました。代表団はまた、ラブアンバ城港を通過するさまざまなサイズの数十席の フィニッシュボートを見ながらコーヒーを楽しみました。パンガスティ氏によると、ルサンタラコーヒーは実際に会議室、ダイニングルーム、展示会場、伝統的なインドネシアのダンスパフォーマンスの場所に提供されたと述べました。これは独特で味わい深いインドネシアコーヒーのプロモーションの一環です。彼はコーヒーは2022年7月13日の活動の終わりまで提供され続けるだろうと述べました。海外で有名なコーヒーの一つはアラビカコーヒータイプのフローレスコーヒーです。フローラスタバリスタコピトゥクのオーナーであるアグスティヌ・スバンプカ氏は、フローレスコーヒーの味の特徴が海外でインドネシアの主力コーヒーの一つになっていると説明しました。バイクを使ってコーヒーを販売しているアグスティヌ氏は、外国人観光客はフローレスの特製コーヒーが好きだと語りました。観光客はブランドコーヒーを飲んだ後、フローレスコーヒーの味の強さを常に称賛しています。アグスティヌ氏はさらに、ラブアンバジョで実演にイベントが海外からの代表者にこのコーヒーの楽しみをさらに促進することを望んでいました。彼はまた、フローレスコーヒーなどの東ヌサタンガラ原産の地元の商品の品質を維持して市場での競争に負けないようにすることを求めました。リスナーの皆さん、これで外交コーナーを終わります。ボイスオブインドネシアは再び2022年ポイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者は
ボイスオブナネーシアから魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のボイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。
リスナーの皆さん、今日の力士です。今日は1930年7月13日、最初の FIFA ワールドカップが開催されたことから始めます。国際サッカー連盟が主催する世界サッカー大会は、1930年7月13日から30日まで、ウルグアイで最初に開催されました。この大会には、南米の7カ国、ヨーロッパの4カ国、北米の2カ国からなる13の代表チームが参加しました。この最初のワールドカップのすべての試合は、ウルグアイの首都モンデビデオ行われました。試合の大部分は、ワールドカップトーナメントを歓迎する目的のために建てられたユスタディオ・センタナリオで開催されました。最初の FIFA サッカーイベントは、ホストのウルグアイが優勝しました。次に1949年7月13日、インドネシア共和国臨時政府正式に終了したことについてです。インドネシア共和国臨時政府は、1948年12月22日から、1948年12月20日から、1949年7月13日までの期間、Syarifuddin Prawinegara Siga Hikiiru Indonesia Kewa Kokuno Seifu Seikeng Desta. Indonesia no Sidosha de Aru Sukarno Daitorio to Hatta Fuku Daitorio wa Senkihaku Yongjuhachinen Junigatsu Jukunichi Oranda Jinni Torairare Suiho Saremasta. Karera ga Taiho Sareru Chokuzengni. Karera wa Rinji Seifu Okeisei Suruyoni Syarifuddin Prawinegara.に命令を与えました。7月6日、スカノ大統領とハッタ副大統領は、亡命からインドネシア共和国の臨時首都であるジョクヤカルタに戻りました。シャリフディン・プラヴィネガラ氏は、彼の任務をスカノ大統領に戻し、1949年7月13日に、インドネシア共和国臨時政府を正式に終了させました。最後に2000年7月13日、ベトナム米国の間に2国間貿易協定の調印についてです。ベトナムは米国との戦争の長い歴史があります。戦後アメリカ・ベトナムを離れてから2年後に両国関係の正常化を行われました。2000年7月13日、ベトナムと米国は2国間貿易協定に署名しました。貿易協定により、ベトナムの米国への輸出急増しました。米国は貿易協定の実施後、わずか2年でベトナム輸出の最大の市場になりました。これで今日の歴史を終わります。
Cinta padamu, oh kasihku, sampai hari ini tetap di hatiku. Kau kekasih sejati, takkan pernah terganti. Kan pernah ada cinta, cinta yang lain selain dirimu, yang selalu ku sayang, yang selalu ku rindu dirimu.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日はインドネシアデジタル金融経済祭2022年が正式に開幕したことについてお伝えします。アイランガ・ハルタルト経済調整大臣とインドネシア銀行のペリー・ワルジオ総裁は4月11日月曜日に2022年のインドネシアデジタル金融経済フェスティバル、またはフェクディを正式に開催しました。このイベントでは、バリ州ヌサドゥアでデジタル経済と金融の進歩、加速的回復のための創造的で包括的なエコシステムというテーマが取り上げられました。インドネシアデジタル金融経済フェスティバル2022年は、製品とサービスの 革新およびデジタル経済と金融政策における相乗効果のショーケースです。この活動は国民経済の回復を加速させるために開催されました。ペリワルジオ氏はスピーチの中で、デジタル化は先進インドネシアの柱であると述べました。世界的に競争できるように国を前進させるには、相乗効果と包括的イノベーションが必要です。ペリワルジオ氏はまた、経済回復を加速するために全国的なデジタル金融経済を実現するためのインドネシア銀行の支援は、特に決済システムのデジタル化政策を通じてさらに強化されたと述べました。インドネシア銀行は政府のコミットメントと先進インドネシアに対するインドネシア共和国大統領のビジョンに沿った国家のデジタル経済と金融のポリシーミックスの相乗効果を支援することを約束していると彼は付け加えました。相乗効果はデジタル経済と金融のための全国相乗効果運動の立ち上げを通じて共有されたコミットメントによって強化されます。このイベントは一連の G20 財務トラック、財務及び中央銀行代理人及び第3回財務大臣及び中央銀行総裁会議のサイドイベントでもあります。同じ機会にジョコ・ウィドド大統領を代表して出席したエルランガ・ハルタルト経済調整大臣は、 COVID-19 パンデミックがインドネシアのデジタル経済及び金融の可能性に明るい見通しをもたらしたと述べました。インドネシア政府は現在、デジタル経済及び金融政策における相乗効果の実施を通じてデジタル化の機会を最適化しています。さらにこれは ASEAN の貿易及び決済セクターを含む様々なセクターにおける地域的及び世界的な範囲での協力と接続性を強化する取り組みに現れています。アイルランド大臣は、デジタル経済と金融のデジタル化は改善によって加速され続けており、国家金融包摂の達成を後押ししていると述べました。インドネシアのデジタル金融経済フェスティバルは2022年4月15日まで5日間ハイブリッド方式で開催され、当局、業界関係者、学者、国際機関によるデジタル経済と金融の発展に関するさまざまな議論が行われます。インドネシアのデジタル金融経済フェスティバル2022年の議論のトピックには、デジタル金融経済、デジタル通貨、包括的で持続可能な経済、国境を越えた支払い、グリーンファイナンスの相乗効果とコラボレーションおよび経済回復のためのデジタル化を促進するための政策戦略が含まれます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Mengenalmu yakinkan cinta untukku walau cemburu merayuSelalu menginginmu hingga cinta jadi candu dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercandaPadaku, kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu menikah.
merayumu, akulah bahagiamu. Kau pun sudah tahu itu cintaku.
Tahu kau tahu hanya ragu di hatimu. Dengarkan bisikan hatimu tentang kita berdua. Cepat sudah kau tinggalkan dia.
Ku nikmati cinta sendiri dulu, walau harus pahit ku telan sakitku.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、Pesona Indonesia です。今日は東ヌサテンガラ州のコロル観光村をご紹介します。東ヌサテンガラ州の東マンガライ県、ポコラナカティムロ地区にあるコロル村はコーヒー生産地として知られています。現在この村はコーヒーベースの観光村に指定されています。コーヒーはコピーコロルとして知られています。コロルコーヒーはすでに国際レベルで有名です。このコーヒーはすでにいくつかの賞を受賞しており、さまざまな全国コーヒーフェスティバルで受賞しています。コロルで地元の農家がコーヒーを栽培し始めたのはオランダ人によって待ち込まれたコーヒーの種でした。コロルから始めてコーヒーがマンガライラヤのすべての農家に配布れました。現在コロルコーヒーは米国およびヨーロッパの国々に輸出されています。コロルの村は涼しい谷にあり、その土地はさまざまな種類の園芸植物を植えるのに適しています。この観光村に旅行すると、この観光村の新鮮な空気と美しさを楽しむことができます。コーヒーベースの観光村であるので、もちろんコロルコーヒーならではの味わいが楽しめます。またアグリビジネスをツアーしたり、 コロルタニの村の農家と一緒にコーヒーの収穫に参加したりすることもできます。マンガライラや地域のコーヒーの収穫シーズンは通常6月から8月までです。それだけでなく、コロルの村を旅することで地域社会の伝統を見て感じることができます。東マンガライの人々はイヌンコピーパイ、苦いコーヒーを飲む伝統があります。したがって彼らが東マンガライ族の家を訪れる場合、彼らは苦いコーヒーを出します。現在コロル谷の村とマンガライラヤの他の村の農家はコーヒーの収穫期にあります。コーヒーの収穫期にはこの観光村を訪れることをお勧めします。リスナーの皆さん、これでソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で対話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Saya akan pilih Sabtu、 日本語で私は土曜日を選びますです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは Saya akan pilih Sabtu、 日本語で私は土曜日を選びますというタイトルの会話をご紹介します。この会話はインドからの観光客であるデフシンシーと旅行代理店の間で行われました。デフシンシーは旅行代理店のサービスを通じてツアーパッケージを申し込みます。デフシンシーはその日を表す単語を使用してツアーの時間を伝えます。それでは会話を聞いてみましょう。
Jadi kapan Anda akan mengambil paket wisata dalam kota Jakarta?
Saya akan pilih Sabtu.
Rizal Mirasang, 会話を聞いた後、今日のトピック Saya akan pilih Sabtu、 日本語で私は土曜日を選びますに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。サイヤ、サイヤ、日本語で私、私。アカンピリ、アカンピリ、日本語で選ぶ、選ぶ。サプト、サプト、日本語で土曜日、土曜日。Saya akan pilih Sabtu。Saya akan pilih Sabtu。日本語で私は土曜日を選びます。私は土曜日を選びます。リスナーの皆さん、会話の中で Saya akan pilih Sabtu。日本語で私は土曜日を選びますという文を聞きました。時間に関連する日を伝えるために、スニン、日本語で月曜日、スラサ、日本語で火曜日、ラブ、日本語で水曜日、カミス、日本語で木曜日、ジュマ、日本語で金曜日、サプト、日本語で土曜日、ミング、日本語で日曜日などの日の名前をつけることができます。その日を表す語彙を使って時間を表現する言い方を聞いてみましょう。サプト、日本語で土曜日。サプトイニカムアダアチャラ、日本語であなたは今週の土曜日に何かがありますか。ミング、日本語で日曜日。ビマプリギパダミング、日本語でビマは日曜日に行きます。インドネシア語の綴りに関する一般的なガイドラインに従って、日という単語の記述は大分子で始まります。例えばサニン、日本語で月曜日の最初の文字は S、 大文字になります。同様に月のような他の時間標識は大文字で書かれています。例えばジュリー、日本語で7月の最初の文字 J は大文字になります。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Jadi, kapan Anda akan mengambil paket wisata dalam kota Jakarta?
Saya akan pilih Sabtu.
Listener, 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Sempurna dirimu karya terindah hatiku berdebar selalu tiap ku lihat senyummu ku ingin selalu dekatmu layakkah bulan melihat senyummu yang indah kasih dan bintang pun tak berkedip terpana melihat sinarmu senyummu hanya untuk
senyummu sajalah satu-satunya yang mewarnai hidupku takkan ku buat kau bersedih senyummu hanya untukku kan ku selam misa mudra untuk dapatkan senyummu kan ku daki senyummu kasihku
penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Thank you.
Voice of Indonesia は再び2022年ポイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者は Voice of Indonesia から魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のボイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.it です。それではまた次回お会いしましょう。